ゆうばの新宿2丁目ゲーバーラジオ、されされ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて私はですね、ニューヨークを5泊6日というスケジュールで、過ごしてきたわけなんですけれども、昨日のオンエアはですね、ブルックリン地区というところからお届けさせていただきました。ちょっとね、海風の音が入っててうるさかったんかなとかもちょっと思いますけども、お聞き苦しかったら失礼いたしました。とってもとってもマンハッタンの高層ビル群を眺められる、あとブルックリン橋もね、入れてのビューがとっても良くて、今でも目に焼き付いておりますけれども、そんなですね、ニューヨーカーでかっこええな、ニューヨーク気分を味わった私なんですが、そのままですね、ブルックリン地方から、またマンハッタンの方に戻りまして、私ね、本当にご飯をチャレンジしない人なんですよ、現地で。いや、ちょっとはいただくよ。で、今回もニューヨークとか言ったら、そのベーグルとかは2回、それでも、3回食べたかな、いただきましたけれども、あとはニューヨークステーキも1回食べた。うん。あとは、その他はもう全部和食でございますね。びっくりしちゃうよね、本当に。まあしゃあないんですけど、自然ともう検索しているジャパニーズレストランを、はい、そんな私がいる次第なんですけれども、マンハッタンでもね、どんぶり屋という和食のお店があって、そこがね、まあ、日本からしたら高いよ、高いけれども、ニューヨークの中ではまあ安い方なんじゃないかなと。まあ、大体16、7、8、9ドルぐらい食べれる、いろんなメニューがね。でもすごくメニューが豊富なのよ。丼物もあれば、定食もあるし、あと一品なんかもございましてですね。ほんで、大概まあ一人ですから、その丼物とか定食を食べてたわけなんですけど、で、なんかハーフ&ハーフみたいにできるのね。ソースカツ丼と、すき焼きとか、ソースカツ丼と天ぷらとかで、結構な丼も量がやっぱりこっちはあるからさ、お腹いっぱいになるんですよ。で、美味しくて、ラーメンとかもあるしね、普通にね、焼き鮭とか焼きサバなんかもございますけれども、私は3回行かせていただきまして、本当にこの、まあそういうね、ちょっとこう日本が恋しくなったりとか、やっぱ食って大事じゃないですか。そう、美味しいんだけど、洋食も、けどやっぱり和食を入れたくなる自分がやっぱり日本人なんだなと。その食によってこうちょっと精神的にもね、支えられるみたいなとこありませんね。え、そうなの。だからそれでね、とってもとっても、はい、良かったなと思っておりますけれども、でそっからですね、もうまたこの時差ボケの影響がございまして、ホテルの方に戻って、お昼間ちょっと 2,3 時間仮眠して、でですね、もう念願の、本当念願のブロードウェイミュージカルアラジンを見に行かせていただきました。めっちゃ良かった。夜8時からの会だったんですけれども、ホテルからだいたい歩いて10分ぐらいのところに劇場がございましてですね、でも入場7時ぐらいから入場になってましたから、で一応ちょっとそのミュージカルとか見に行くようにちょっときれいめな格好も用意してきたんですよ。でそれにちょっと着替えまして、でまあなんかミュージカル見に行く気分、ブロード日本ではもちろん見たことありますけど、ブロードウェイのミュージカルっていうのがと初めてでございまして、ほんとワクワクドキドキで、で行きました。でとっても、まあ、内容はね、嵐ですから知ってますから、でも劇場もすごいこう、まあ、ブロードウェイのミュージカルといわれてるのが40個ぐらい箱があって、そこで認定されてるものが演目としてやられるみたいなんですけども、僕がその嵐やってるとこ行った劇場は結構こう、まあ、老舗感というか、建物自体も古い 感じで、年季の入った感じで味がありましてですね、私は3階席のバルコニー一番向かい、あの一番端見やすいところに席が取れてたんで行ったんですけども、眺めも最高でございましたね。よかった、お客様たくさん入ってましたしね。で途中1回休憩やって、トータルで2時間半ぐらい、だから10時半ぐらいに終わったんかな。で人がドドドと出てきて、でちょっと歩いたらタイムズスクエアなので、あ、これはやっぱりニューヨーク最後の夜にタイムズスクエア見とくのもいいんじゃないかなって思って、タイムズスクエアの方に行かせていただきまして、まあすごいね、土曜日の夜ということもあったんでしょうが、もうギラギラでございますよ本当に。あんだけネオンがたかれて、昼っていうまでいかないけれども、めっちゃ明るいね周りが。すごいな、電気の力って。だって年間50億って言われる電気代らしいですよ、タイムズスクエア。すごいですよね。でまあそれをバーッと浴びましてというか、で秋田さんのバー、日本人の男性でいろいろご縁があって関西の人でやってらっしゃる秋田さんのバーに行きたかったんですけど、もう目の前通ったらもう超満員で、すごいよね、知らない土地で一から流行らすって。しかも海外でよ、まあそのゲイバーがあんまりないからっていうのもね、日本人がやられてる、だから日本人の人が多いっていうのもあるかもしれんけど、お客さんで、それだけじゃ絶対にないと思う。まあそれとしてもそこにないものの中でやるってすごく度胸がいるやん。僕なんか新宿に一応見て、元からやっぱ先輩方がね作り上げていただいた街だから、そこに便乗している感がやっぱすごく強い。秋田さんはなんも普通のマンハッタンとかでポツリとよ、どんだけすごいのって思った。もう5、6年やられてるって言ってらっしゃいましたからね、ご自身で30半ばから後半ぐらいで開けたっておっしゃってましたけども、すごいなと思って。だからもうちょっと、飲みたく会いたかったんですけど、最後東部で秋田さんチラッと見てまた来ようと思って、でメッセージのやり取りもまたさせていただきまして、逆にパワーをいただきました。ニューヨークに来て、また日本帰って私もお店頑張ろうかなってすごく思いました。ありがとうございます。はい、さあそしてですね、ホテルに帰って、寝まして、もうまた朝もっとゆっくり寝たかったのに、もう訳のわからん時間帯に3、4時間でパッと目が覚めまして、で朝早いか10時ぐらいのフライトだったので、あ、サンフランシスコに実は私今来てるんですけれども、そのサンフランシスコに行く飛行機が早くて、だからもう6時じゃ7時ぐらいにはもうホテル出なあかんくて、で8時ぐらいには空港に着いてる予定だったんですけれども、まあ、順調に電車を乗れたんですが、空港に着いたらそのアメリカの航空ちょっと格安航空会社っていうのがあって、そこに乗ろうと思って、でもターミナルことでっかいターミナルがその航空会社全部なんですよ。そうで行ったらもうすごいチェックに並んでて、これやばいなと、行けるかなってヒヤヒヤしながら、まあ行けたんですけども、1時間ぐらいチェックインだと預け荷物もう手続きも早くかかりまして、やっぱ何でも海外も早く行っとかなあかんなと思いましたね、改めて。で飛行機で6時間半ぐらい、もうネットフリックス、今回はダンプ松本さんをテーマにした、極悪何やったっけ、女みたいなユリアン・レトリバーさんが、ちょっと主演を務めてらっしゃいますネットフリックス一挙見5話連続みたいです。途中打とうとするかなと思ったら寝られへんくて、もう何なんだと。でこっちサンフランシスコが2時過ぎぐらいに着いたから、ちょうどあのホテルにチェックインに、よかったので、そのままウーバーを呼んで、1時間ぐらい40分ぐらいかけてかな、ホテルの方に着きましたということでございまして、今日はこの辺で、明日またいろいろとサンフランシスコの様子をお届けさせていただきたいなと思います。今日も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。